横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会文化財保護課の藤原です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、文化財保護課の業務紹介、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は横手北中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。聞きいただきましたのは横手北中学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今年度は研究主任の先生方にご出演いただきます。研究主任の先生とは各学校に一人おり、子どもたちの学習が楽しく一人一人に身につくように研究するリーダーの先生です。今回ご出演いただくのは横手北中学校小松田聡先生です。それではどうぞ。
横手北中学校に勤務している、小松田聡と言います。
ご出身はどちらですか？
横手市の太夫です。
趣味や特技などはありますか？
はい、私は社会科の教師をしておりますが、日本 の気に入ったところを、旅をするというか旅行することが大好きです。
これまで旅行に行ったところで印象深かったところを教えてもらえますか？
車で旅行するのが大好きなので、家族には迷惑をかけてるんですが、伊勢神宮とか関西の方に、旅行に行ったのが印象に残ってますね。はい、
旅行に行ったお話を社会科の勉強の一環としてお話ししたりもするんですか？
そうですね、学生の時には10日間ぐらい、ずっと長崎の方とか、瀬戸大橋開通したばかりの時とか、そういった時の話をしたりしながら話を膨らませて、も見たりします。はい、
いいですね。先生になろうと思ったきっかけは何ですか？
はい、中学校の時にとても厳しい先生が、お二人ほどいまして、ですがいつもその言葉の裏にある優しさとか、あるいはこう人として、生きていくに、大事なことであったりとか、そういったことにこう気づかせていただくことがありました。そういった言葉かけのところで、学校の先生ってすごいこう影響力のある仕事なんだなということを、その後の人生の中で感じて、それがきっかけになったのかなと、はい、そういう先生になってみたいなというふうに思ったのがきっかけです。はい、
ちなみに小松田先生は先生になって何年ぐらい経つんですか？
30年経ちました。はい、
その中で先生をやっててよかったなとか、やりがいを感じる時ってどんな時でしょう？
勤務している学校で学校生活を送っている時は、やっぱりこう子どもたち の, 成長が、例えば1年生の頃から教えていた子どもが3年生になって、すごいこう大人の考えになったなというふうに成長を思った時であるとか、あるいは、卒業した子どもたちがいろんなところで活躍しているということを、聞いた時に、すごいこうやりがいを感じて、います。
授業で工夫している点をお聞かせください。
社会科の授業を担当しているんですけども、やはりこう普段のニュースであったり新聞の内容であったり、そういったところから話を膨らませて、子どもたちの興味や関心を引き出していくというところに工夫をしています。
では小松田先生の座右の銘ですとか、先生として大切にしていることを教えてください。
部活動等でもお話をしているんですが、最後まで諦めないというふうなことを大事にしています。
最後に子どもたちへメッセージをお願いします。
はい、先ほど最後まで諦めないという言葉を大事にしていると言ったんですけども、やっぱりこう受験でも、部活動でも自分が一生懸命取り組んだことはどこかで、生きてくることなので、やりきるというか、辛いことでも苦しいことでも投げ出さずに続けていって、諦めずに頑張ってほしいなと、そういう子どもたちに育ってほしいなというふうにいつも思いながら、指導しています。
今回ご出演いただきましたのは横手北中学校小松田聡先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル。ここからは横手市教育委員会文化財保護課の藤原正弘さんをお迎えして、文化財保護課の仕事内容について詳しく伺います。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、文化財保護課、普段はどういった仕事をしているんですか？
はい、文化財保護課は名前の通り、横手市内にある文化財に関わる仕事を行っています。文化財は私たちの祖先が伝えてきた貴重なもので、現在の私たちの生活ですとか在り方を考える上でかけがえのないものだというふうに考えています。そのような文化財を守りつつ、市民の皆さんにですね、文化財を身近に感じてもらえるように、横手市内の資料館で文化財を展示したりですとか、あとは公開講座などを行って、 皆さんにですね、文化財の価値を伝えていくような仕事を普段行っています。
文化財って具体的にどういうもののことを言うんでしょうか？
はい、文化財といっても実は様々な種類があります。例えばですね、皆さんが想像しやすいのは、彫刻ですとか絵画といった美術品であったり、刀や甲冑などの工芸品と呼ばれるものですとか、あと古文書ですとか土器など、そういったものは有形文化財というふうに、呼ばれています。この他にはですね、お祭りであったり、あとは季節を象徴するような年中行事ですとか、あと神楽などの民族芸能も、民族文化財といって、これも実は保護の対象になっています。この他にですね、伝統的なものづくりの技術などは無形文化財というふうに呼ばれています。
目に見えるものと見えないもので分かれてるんですね。遺跡も文化財なんですか？
はい、実はですね、土の中に埋まっている遺跡も埋蔵文化財というふうに呼ばれています。そしてですね、実は日本カモシカなどは天然記念物に指定されていて、これも実は文化財の一つです。
日本カモシカも文化財なんですか？
そうなんです。このように一口に文化財といっても、我々が思っているよりたくさんの種類の文化財があります。で、横手市文化財法課ではですね、担当する文化財によって役割分担がありまして、埋蔵文化財係と文化財保護係の2つの係がありまして、埋蔵文化財係は遺跡の発掘調査などを、文化財保護係は有形文化財ですとか民族文化財の保護、また資料館のですね、運営などを担当しています。
藤原さんは普段どのような仕事をしてらっしゃるんですか？
はい、普段僕は遺跡の発掘調査をする仕事をしています。遺跡というのは、簡単に言えば我々の祖先が生活した後のことを言います。例えばですね、人が住んでいた村の跡ですとか、狩りをした跡、そのようなものの他に昔の人のお墓の跡ですとか、あと想像しやすいのは戦国時代のお城の跡なども遺跡です。ちなみに横手市内には600カ所以上、秋田県には5000カ所以上、日本には46万カ所以上の遺跡があることがこれまでの調査で分かっていますが、まだまだ発見されていない遺跡はたくさんあります。
横手市内だけでも600カ所以上の遺跡があるんですね。思っていた以上に多くて驚きました。
はい、このように遺跡は実は特別なものではなく、我々のごくごく身近にあるものです。普段歩いている道の下にも、実はまだ知られていない遺跡が眠っているかもしれません。また皆さんが、ご近所で土器のかけらなどを拾ったことがきっかけになって、新たな遺跡が発見されることがあるかもしれません。
なんだか夢のあるお話ですね。でもかなり深く掘らないと遺跡って見つからないんじゃないんですか？
はい、実はこのような遺跡はですね、浅いところでは地面から30センチほどに眠っています。これくらい浅いと土木工事などをすることで遺跡がなくなってしまうので、発掘調査を行って貴重な遺跡の情報を後世の人たちに伝えていく仕事をしています。また歴史的に貴重な遺跡については少しずつ発掘調査を行って、その価値について考え、国指定の史跡に登録できるような材料を揃えていく仕事も現在しています。
ところで横手市の文化財はどういったものがあるんでしょう？
はい、横手市内には特に重要とされて国や県、市によって登録または指定された文化財が、全部で265件あります。ちなみに横手の鎌倉や梵天、あと送り盆なども文化財に指定されています。この中で特に重要とされて国の指定になったものは、10件です。例えば大森町の羽牛分神社の神楽殿ですとか、フォロワーさんの下月神楽、あとは増田の佐藤家住宅などが国の指定となっています。貴重な遺跡として、国の史跡に指定されているのは、現在の大鳥公園にある大鳥山遺跡というものです。この遺跡は御三年合戦というのに登場する清原氏といわれる武士の一族の館跡というふうに考えられてまして、武士が作った一番古い城の一つと考えられています。で、これは非常に貴重なものです。現在は御三年合戦終焉の地である金沢の柵がどこにあったかを明らかにし、国の史跡に指定することを目指しまして、金沢城跡の発掘調査を実施中です。
私たちが親しんでいる地域のお祭りなども貴重な文化財なんですね。あと金沢の柵については講演会も聞いたことがあります。金沢の柵がどこにあったか、これが明らかになると歴史が変わるとまで言われていると知って、私も興味が湧きました。市民の皆様にも横手の文化財にぜひ注目してほしいです。横手 BOE チャンネル、今回は横手市教育委員会文化財保護課の藤原雅宏さんをお迎えして、文化財保護課の仕事内容について詳しく伺いました。藤原さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第10期の講座振替予定日は2月25日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。